皆さんこんばんは。お忙しいところお集まりくださいましてどうもありがとうございました。今日の題はですね、見えないものに目を注いで。2017年10月31日2日後に迫りましたけれども、これは一体何の日でしょうか。10月31日、大体世間ではハロウィンですねハロウィンがですね、もうすぐ迫っている。しかし私たちクリスチャン、特にプロテスタント教会にとってはですね、この2017年10月31日というのは非常に大きな意味を持っています。それはですね、今年10月31日2日後は宗教改革500周年です。めったにないあれですけれども、1517年10月31日ルターが宗教改革をしましたけれども、それからちょうど500年にあたるわけです。今年はですね、その宗教改革500年をめぐってですね、世界各地で多くの記念行事が行われています。マルチン・ルター、皆さんよくご存知の人物です。彼はドイツの神学者、牧師でした。で、彼はですね、修道会の司祭でしたけれども、彼はですね、救いというのはですね、ただ神の恵みとそれを信じる信仰によると言ってですね、当時の教会の誤りを批判しました。そして宗教改革の指導者としてプロテスタント教会の基礎を作ったわけです。その宗教改革のきっかけは一体何だったのか。これは1517年、当時のローマ法王レオ10世、彼がですね、ローマの聖ペテロ寺院の再建計画のために資金集めをしようとした。そして免罪符の販売を始めました。ルターはこれに激しく抗議をするわけです。罪の許しというのは神だけが与えられるもので、それを お金で買うような免罪符制度は聖書的な教えではない。彼はそういうですね、その聖書の教えに基づいてローマ教会のこういう罪の許しをお金で買うような、そういう免罪符制度に対して強く彼は抗議をしたわけです。で、免罪符を売りさばくですね、当時の僧侶ティッツェルのですね、一行が彼の住んでいるウィッテンベルグに近づいてきたわけです。そのウィッテンベルグに彼らが近づいてきたとき、まさに1517年10月31日マルチン・ルターはウィッテンベルグ上教会の扉に一枚の文章をそこで打ち付けたわけです。そしてですね、罪の許しというものはこれは神の恵みによる、お金で買うことはできないものである。そのことをですね、彼はここで公にローマ教会に対して、いわゆる抗議のその文章を書いたわけです。プロテスタントのプロテストというのは抗議するということですよね。ですからローマ教会に抗議した、こういう宗教改革の火蓋がですね、ここで切って落とされたわけです。で、その後のプロテスタント教会形成という歴史を変えるような大きな流れになっていったわけです。しばらく前になりますけれども、第9回のヨーロッパ緩和医療学会がですね、ドイツのアーヘンで行われました。もう2005年ですから、今からもう12年前になります。で、このアーヘンですね、私はですね、その学会で開かれるところに行くとですね、一番楽しみにしているのはその土地のアドベンチスト教会に出席することなんですよね。学会が開かれるぐらいの町にはですね、必ずそこにはアドベンチスト教会がある。で、私もですね、このアーヘンのアドベンチスト教会を探しました。それでインターネットでですね、探しますとですね、ちょうどホテルの近くにですね、アーヘンアドベンチスト教会がありました。歩いて大体15分ぐらいの距離にあったわけです。世界には2000万人のですね、アドベンチストの仲間たちがいるわけですけれども、土曜日の朝、安息日の朝、小雨降る中を、ちょっと雪まじりの寒い2月の日でしたけれども、傘を差して行きました。そしてですね、ここでですね、ここにアドベンチスト教会の住所があったんですけど、あれ、これ私のイメージした教会とは全然違うようなイメージで、あれ、どれが教会だろうか、ちょっとすぐには分からなかったわけですけれども、近づいていったらここにちゃんと上にですね、アドベントハウスですかね、そういうのがちゃんと書いてあったんだ、これがアドベンチスト教会だというふうに分かりました。で、その正面から入ってその教会に出席いたしました。 まあ、そんなに大きな教会ではなかったんですけれども、まあ、そこにちょうどですね、日本の東大で教えたことがあるという方がですね、いらしたんですね。で、彼が横に来て座ってくださって、ドイツ語のですね、まあ、説教なんかですね、まあ、英語に通訳してくださったわけです。まあ、礼拝が終わった後ですね、まあ、オルガニストの方がですね、その奥さんがやってきてね、今日うちに来ないかですね、ということを誘ってくださいましてですね、そしてですね、そのオルガニストのですね、ご夫妻にですね、その、まあ、これがオルガニストと、ここに奥さんがいらっしゃるんですけれども、まあ、招かれてですね、そういう、まあ、昼食会、それから午後の楽しいひとときを持ちました。まあ、どこに行ってもですね、アドベンチストの兄弟姉妹がいるということは、本当にですね、まあ、嬉しい、楽しい経験でもあるわけです。で、ドイツに行ったときにですね、ぜひ行きたい場所がありました。ここだけはドイツに来たついでに行きたい。それがですね、まあ、ルターの町、ウィッテンベルグであったわけです。そしてウィッテンベルグに行ってですね、やはりそのルターの過ごした後、あるいは活躍した場所を見てみたいという思いに駆られました。じゃあウィッテンベルグにどうやって行くのかですね。それでまあ東ドイツに属するわけで、まあ、東ベルリンのですね、近く、まあ、オース駅、まあ、これ英語でイーストと同じ意味だと思うんですけれども、東駅っていうんですかね、今はベルリン中央駅ができてますが、その頃東ベルリンのですね、中心的なのがオースト駅っていうものでした。そしてですね、このオースト駅からどうやったらですね、ウィッテンベルグまで行けるかで見ますと、ここにベルリンがある。でウィッテンベルグはここになるわけですね。さあ、どうやって行くか、いろんな行き方があるみたいなんですけれども、電車で乗り換えて行ったり、あるいはいろんなのでまあ行く、いろいろ探したんですけど、何が一番簡単に行けるか、見つけたのがですね、ドイツ版の新幹線なんですね。まあ、新幹線だったら一本で行けるですね。ですからこれだったら間違いなく行けるだろうということでですね、まあ、オスト駅から、まあ、ドイツ版の新幹線 ICE というものをですね、利用することにしました。そしてですね、まあ、大体時刻を見ますと40分でですね、このベルリンからこのウィッテンベルグに行ける。そしてですね、まあ、その時ですね、まあ、一応アーヘンとかいろいろ行くので、まあ、ドイツ国内自由にですね、乗れる切符をですね、買っていったわけです。まあ、新幹線に乗り込んで座るとですね、女性の車掌さんが来るわけですよね。で、まあ、切符を見せてで言うんですね、何か飲み物いるかと。わ、感激しましたね。まあ、日本の新幹線はですね、飲み物をサービスしない、飛行機並みのサービスだと思ってですね、オレンジジュースを注文しました。で、オレンジジュースを持ってきたら、ちゃんと請求書も一緒に来ちゃったんですね。残念でした。この感動は一気にしぼんでしまったわけなんですけれども、まあ、しかしですね、まあ、こういうふうにして、まあ、ウィッテンベルグに着きました。そしてルターの町ウィッテンベルグ駅、そして目指すはあのルターのですね、あの扉、95箇条のですね、その抗議文を吐き出したあの上教会の扉に行こう。で、どうやって行ったらいいか、ちょっとですね、タクシーが見つからなかった。いや、タクシーが後で分かったのは、反対側にはタクシーあったんですけど、そのタクシーのある反対側に降りてしまって、どうやって行こうか。で、まあ、そこでですね、売店に行った女性に聞いたらですね、あのバスに乗ったらいいと。まあ、私外国に行ってバスに乗ったのは非常にいつも、避けてるんですよね。バスに乗るはいいの、どこで降りていいかなかなかよく分からない ですけれども、まあ、バスしかなかったのでですね、そのバスに乗りました。それで運転手さんに言ったんですね、ここで降りたいかってですね、やって運転手さんの近くにですね、座ったわけです。言ったらですね、まあ、近くに来た時に運転手さんがですね、目配せして教えてくれて、まあ、そこで降りました。だ、降りたところにこのウィッテンベルグ上教会があったわけです。ですね。で、目指すはあの扉どこにあるかですね。この教会の周りを一周してみたんですけど、どれが扉、たくさん扉があってですね、どれがあの95箇条を拝在した扉かわからない。まあ、すぐわかるって言ったんです。わかるかと思って言ったんですが、わからない。どうしようかと思ってですね、まあ、だから私はもう大学時代ドイツ語を習ったんですけども、ドイツ語なんか忘れてる。向こうからですね、若い女性が来たので苦し紛れにですね、紙に95って書いたんですよね。それでこう見せたんですよね。そしたらですね、その女性があそこだって教えてくれたんですね。それでですね、まあ、行ったところがこのですね、95箇条を張り出したこの扉であったわけです。まあ、近づいてみるとこういうふうにありました。まあ、日本だったらもっと分かりやすくですね、これをやってるとは思うんですけれども、まあ、しかしですね、このそのルターが今から500年前にですね、抗議文を貼り付けたそのドアがここにある。 で、この時に非常に厳粛な思いに駆られました。このドイツの片田舎から全世界にですね、宗教改革の波が広がっていった。で、そのルターがどれだけですね、一大決意をしながらこの抗議文を這い出したか、そこに思いを馳せたわけです。そしてですね、それから今度は町の中心部に行くとですね、このウィッテンベルグの市庁舎がありました。そしてですね、そこには正面にルター像ありました。そして今度これからちょっと左側の方を見るとメランヒトン像がありました。そしてですね、この1521年ルターは皇帝の関門に応じてこのウィッテンベルグのですからですね、帝国議会のウォルムスの帝国議会ですね、そこに出発した。で、この広場に立ちながらですね、あのルターがどういう気持ちであの帝国議会に行ったのだろうか、まあ、それに思いを馳せておりました。リージ・ホワイトがですね、核時代の大総統という本を書いてますけれども、この時のことをこういうふうにですね、表現しているわけです。メランヒトンはルターの一行に加わることを熱望した。しかし彼の願いは許されなかった。もしルターがいなくなれば、改革の希望はこの年若い教老者を中心としなければならないのであった。ルターはメランヒトンにこう言った。もし私が帰らず、敵が私を殺しても、教え続けて真理に固く立ってほしい。私の代わりに働いてほしい。ルターの出発を見るために集まった学生や市民は深い感動を受けた。福音に心を動かされた群衆は涙ながらにルターに別れを告げた。こうして改革者ルターとその一行はウィッテンベルグを出発していった。彼は殉教の覚悟をしてですね、ウィッテンベルグを出発していったわけです。それじゃ1521年ウォルムスの帝国議会の前でですね、彼は審問を受けるわけです。彼を裁く神聖ローマ帝国のカール大帝とその諸侯たちを前にして彼は聞かれるわけです。君は君の書物とそれに書いてある誤りを認めるか認めないのか。彼は一旦ですね、返答を留保するわけです。そして次の日に彼はこういうふうに返答するわけです。私は聖書と明白な理性によって確信するのではない限り、何も撤回することはできないし、また撤回しようとも思いません。私の良心は聖書に捉えられています。良心に背くことは正しくないし危険であるからです。で、彼はここまでラテン語で述べてくるわけですけど、急に彼はドイツ語に変えてこういうわけです。我ここに立つ、他には他になしあたわず、神を助けたまえ、アーメン。まあ、これはですね、まあ、日本ではよくですね、この文語体で訳されていますけれども、私はここに立っています、こうするほかはありません、どうぞ神をどうぞお助けください、アーメン。こうですね、彼は帝国議会の前でですね、その命がけで殉教をも覚悟しながら彼はこういうふうに宣言するわけです。まあ、審問を終えてですね、部屋から出ていくルターにいろんなですね、罵声怒号が浴びせられるわけです。この男を火あぶりにしろ、死刑にしろ、火あぶりにしろ。まあ、その後ですね、彼はですね、帝国追放のですね、に処せられていく。一切の法律の保護を失ってしまった。で、25年間の猶予の後ですね、彼に宿あるいは食料を提供するものはすることはならぬとですね、禁止された。で、彼を捕らえた者は直ちにですね、当局に引き渡すようにという、そういう命令が出されました。まあ、当時のですね、神聖ローマ帝国の皇帝であったカール5世、彼はルターにこのですね、審問の時にこういうわけです。たった一人の修道士がキリスト教会全体の意見に反対するなら、彼の方が誤っているに違いない。彼の意見によれば、キリスト教会全体は千年以上も、また現在も誤りを犯していることになるであろう。まあ、そういうふうに彼は言ったわけです。これは非常にですね、意味深いことだと思います。一人対全キリスト教会、あるいは一人対一千年にわたるキリスト教の歴史と伝統、もしたった一人がこれあるに、この全体あるいは伝統、そういうものに反するのは彼が間違っているに違いないとカール大帝は言うわけです。しかし、こういうですね、その全キリスト教会に対して、あるいは一千年の歴史と伝統に対して、彼はただ一人立ってそれに対して異を唱え抗議したわけです。これを考えてみるときにですね、信とは一体何なのか、 真理が真理たるゆえんというのは何なのか。これは決して多数決によるものではない。彼はですね、まあ、そういうですね、大多数のその歴史とその教会に対して彼はただ聖書の実を持って彼は抗議したわけです。彼はこう言いました。聖書の御言葉と明白な理性によって確信させられるのではない限り私は撤回することができません。500年前に起こったこの宗教改革の原理、それはですね、聖書のみ、聖書に何が書いてあるか、それにですね、我々は従うべきだということがですね、まあ、この宗教改革の原理であり、500年前にですね、起こったこの宗教改革、まあ、それにですね、私たちプロテスタントもその恩恵に預かっているわけです。まあ、今からちょうど50年前、まあ、皆さんですね、まあ、若い人たちは分からないでしょうけれども、1960年代の末ですね、全世界をスチューデントパワーが巻き込んだ、全世界を巻き込んだ時代でした。まあ、全世界を巻き込んだ学生運動、まあ、ここに書いてありますように、フランス、アメリカ、イタリア、ドイツ、そして日本でもですね、そういうスチューデントパワーに巻き込まれていったわけです。まあ、私自身がちょうどですね、この1960年代の終わり、ちょうど大学生でした。で、当時のですね、日本社会を揺るがした全共闘運動で、全共闘運動は日本の主要大学の8割 80% に相当する165の大学を巻き込んでいった、日本社会を大きく揺るがすような事件であったわけです。で、まあ、私のですね、在学していた東京大学でもですね、その医学部の処分問題に走って全学ストライキに突入いたしました。で、やがてですね、全共闘による建物の実力封鎖が行われるようになる。そうなると大学内は恐るべき無秩序状態に化していったわけです。その中でですね、もうほとんどの大学の教官たちはもう雲隠れして出てこなくなった。校内ではですね、ヘルメットに下馬棒、それに武装した学生同士のですね、乱闘事件、まあ、連日のように負傷者が出ていました。まあ、大学周辺ではいつものようにですね、多くのですね、機動隊あるいは装甲車がですね、待機して大学の外にいたわけです。まあ、そういう激動する社会の中でですね、まあ、私自身一大学生として問われたことは、一体この激動する日本の市ただ中にあって自分がどういうふうに生きるべきなのか、それがですね、問われました。ある時ですね、大学校内で非常に衝撃的なですね、光景に私は出会いました。まあ、いつものようによくですね、もう日曜茶飯事のようにですね、乱闘事件が起こってました。まあ、当時はちょうどですね、その反日教系のグループの同士の、衝突、まあ、我々は内下馬って言ってました。まあ、反日教系と日教系がいるわけですけど、反日教系の中で行われるこういう闘争、乱闘事件を内下馬と言っていたわけです。そしてですね、これはちょうど、まあ、東大の駒場の方で起こっていた。で、私もですね、遠巻きにちょっとですね、これどうなるものかと思って心配して見てたわけです。そしたらですね、その時にただスピーカーだけを片手にですね、ヘルメットもかぶらずスピーカーで鳴らしながら、スピーカーで叫びながら、君たち乱闘はやめよと言ってですね、この乱闘の真ん中に飛び込んでいった一人の人物がいたわけです。両者の間で棒で叩かれ、窮付き、もみくちゃにされながらですね、君たち暴力はやめよ、投石はやめよというふうにスピーカーで絶叫していました。まあ、それはですね、当時助教授であった西村秀夫という、まあ、クリスチャンの先生であったわけです。まあ、その姿はですね、私にとっては非常に鮮烈でありました。他の教官たちが人ごとのようにもう雲隠れして出てこない、その中でですね、この西村先生だけが真剣にですね、学生と向き合い、この暴力をどうにか鎮めてですね、彼らが本当に理性を取り戻していい状態に戻るように彼は奔走し、学生たちと向き合っていたわけです。まあ、1969年10月22日これはですね、当時の学生運動の天王山でした。これはですね、全教頭がですね、全国総決起集会、それを東大のですね、校内で開いたわけです。全国から4万人ものですね、まあ、全教頭の学生たちが集まりました。 だからこれが反日教系なんですけれども、それに対抗して赤門前にもですね、何万人もの日教系の学生が待機し結集していたわけです。まさにですね、一触即発の状況であったわけです。まあ、ちょっと東大のですね、まあ、地図をこういうふうに見せますとですね、まあ、反日教系がですね、この集ったのはこのちょうどこの、正門前からこの安田講堂のこの間にですね、全日教系が、全教頭がですね、そこで陣取った。だから今度赤門前からですね、経済学の前、教育学の前を取って、今度民政と言われる日教系がですね、そこにですね、陣取るわけです。2日前に私は西村先生のですね、ビラを受け取りました。で、このビラのですね、ここにこういうふうに彼は書いてあったわけです。流血回避の一点における非暴力の連帯を、我々は流血回避、非暴力連帯の標識を持って衝突の起こりそうなところにいる。この旗の周辺に集まってほしい。で、ここの真ん中に中央図書館があるわけですけれども、ちょうど衝突の起こりそうな場所はこの場所であったわけです。その日、西村先生は旗を持ってですね、そこに立たれました。で、我々非暴力を唱える学生たちはそこに集ったわけです。西村先生がですね、迫り来る、まあ、いわゆる全日教の学生、反日教系のですね、全日教の学生たち。我々が、まあ、中央図書館前に、我々はそこに座り込んだ。背後からは日教系がまた出番を持ってですね、集まってくる。で、それは夜遅くまで続きましたけれども、かろうじてですね、両者の衝突は回避されました。で、西村先生はですね、この真の教育とは一体何なのか、それをですね、教授会と学生たちが真剣に話し合うようにというふうに努力をしていました。で、彼はですね、教授会に向かって言うわけです。学生たちは本当の教育を望んでいるのです。本当の学問とは何かを問うているのです。そうした要求や問いに答えないあなたたちに怒りをぶちまけているのです。教育とは知識を伝えるだけのものではありません。真理を求め人間を愛し、そのために戦う人間との出会いによってこそ、真の教育は成り立つのです。今こそ学生たちに会って真剣に大学のこと、学問のこと、国家のこと、世界のことを話し合うべきなのです。まあ、しかしこのようなですね、まあ、努力も虚しく、最終的には皆さんよくご存知の安田講堂の攻防戦。1月18日から19日、2日間にわたってですね、籠城する500名のですね、その学生たちに対して8500人ものですね、機動隊が導入されて、まあ、これは全国のですね、テレビ中継されましたけれども、2日間の攻防戦の末、ついにですね、安田講堂は落城いたしました。だその時にですね、全教徒の学生たちの敗北に終わった中で、西村先生は次のようにですね、学生たちに呼びかけたわけです。私は全教徒の学生たちに訴える。君たちの問題提起は正しかった。その問題を正面から真実に受け取ることをしなかった東京大学は神の審判を受けるだろう。しかし君たちは自ら問題を解かねばならない。もし君たちの自己否定が真実ならば、その中から形成された新しい自己への礎があるはずだ。それを踏まえて前進するのが君たちの課題ではないか。流血の乱闘をやめよう。玉砕などという言葉に甘えて、その課題を担うこれからの長い戦いを放棄する者を私は軽蔑する。私は20年前に私の戦いの場を教育に選んだ。私の戦いは君たちのそれに比べればはるかに穏やかであり、おそらく生ぬるいと言われるだろう。しかし私の歩みは遅くとも一歩も後ろへは退かなかった。そして今もなお変わることなく教育の場で青年と共に生きる教師であろうと心に決めている。君は何になるのか、君の選んだ分野で断固として生き抜きたまえ。まあ、この文章はですね、私自身も本当に感銘を受けました。この先生がどれだけですね、真剣に教育にですね、正面から向き合い、自分に与えられた使命を果たそうとしているかを、この先生のですね、行動を通して知ることができました。もう私自身、大学で学んだ全ての学問に勝って、この西村先生との出会い、あるいは西村先生のですね、残されたこのですね、まあ、いわゆる自分の生きることを通して示された、その生き方、 それは私自身大きなですね、財産として受けることができました。まあ、私自身はですね、もう荒れ果てた東大キャンパスを後にして米国に留学いたしました。1972年6月のことでした。で、まあ、私はですね、まあ、一応そのロマインダ大学に留学してですね、まあ、1976年に卒業し、その後内科の研修をしました。で、1978年にですね、まあ、日本の国家試験を受けるために一時的に帰国いたしました。で、国家試験を受けた後、一番行きたかった場所、それはですね、日本の本屋だったんですね。まあ、アメリカにいてですね、今はインターネットにたくさんありますけど、そのぐらいインターネットなんかない、日本の書籍に飢えてました。日本でどんな本が出ているか楽しみだったんです。まあ、東京でですね、受けた後、まず行きたかったのは新宿の紀伊国屋ですね。で、新宿の紀伊国屋に行ってですね、そしてですね、そこでまあ、どういう本が出ているかですね、それを見たわけです。そしたらその時にですね、一冊の本に偶然出会いました。これはこういう本でした。稲垣正美さんが書いた内村鑑三の末裔たちという本でした。まあ、それがですね、ちょっとですね、それを手に取って読んでみました。そしたらこの中にですね、西村先生のその後というのがですね、書いてあったんですね。そしてですね、彼はですね、これ以上この人たちと共に歩むことはできない、もう自分の教育方針と大学はですね、異なっているということで、彼は東大を去っていったということが書いてありました。彼は何をしているのか。彼はですね、北海道の身体障害者収容助産施設ですかね、北海道リハビリというところに移っていた。で、この本をですね、立ち読みしながら、ここでこう書いてありました。キリスト教の生命が西村によってまた新しい芽を吹きそうだ。12月初め、1時間日本の札幌行きのバスの停留所まで私を送ってきた西村は、洗濯工場で見習いをしていると、おや、俺は洗濯屋になるのが目的だったのかなと思ったりしますよと晴れやかに笑った。私の乗ったバスを見送ると、東大駒場で初めて会った時のように若々しく頬を紅潮させた西村は、駒場の学園内をいつもそうして歩いていた時よりももっと胸を反らせる感じに手を大きく振って、積んだ雪が凍りついている坂道の赤道を踏みしめ、リハビリの職場へ戻っていった。まあ、西村先生のその後についてはこの文章で終わっていたわけです。しかしですね、私があの後西村先生がどういう道を進んでらっしゃるか非常に興味があったので、彼がですね、こういう道を選んだということをですね、見て、また彼らしい生き方だなというふうに感じました。彼はですね、まあ、いわゆる東大職員から今度は福祉のですね、福祉施設の職員へと変わっていった。で、彼はですね、今どういう気持ちでですね、やっているか、ある意味では彼らしい生き方と思ったわけですけれども、ぜひですね、彼のと連絡を取ってみたいと思いました。で、私は米国に帰ってから彼に手紙を書いたわけです。で、手紙を書いた、今だったらインターネットで北海道リハビリタの住所が出てくると思うんですけど、当時調べる術がなかったんですね。ですから、届ければうまくつけば幸いとばかりですね、住所はただ札幌郊外北海道リハビリ住所はそれだけだったんですね。そして西村秀夫先生って書いたんですね。まあ、届くか届かないか、運よけば届くだろうと思ったら、彼から返事が来ました。届いたんですよね。だから彼からこういうのが来ました。お便り嬉しく拝見しました。ともあり遠方より来たるという感じです。私に対して関心な人であるがごとき誤解を持たれる人があるので困ります。こう言うと謙虚な人となどとさらに誤解する人があります。どうか評価抜きで、ぜひ的にありのままの私と付き合っていただきたいと思います。向き合う人々と本当に彼を分かって話し合うことがまた容易ではないのです。私を支えているのは聖書の歴史観、エジプトの奴隷を解放した者た神、罪人、主税人、雷病人、新生者の友であり、愛た者たナザレのイエスなのです、というふうに書いてありました。まあ、これは晩年の西村先生 NHK の教育テレビに出た時の写真が残っています。まあ、しかしですね、その大学において彼との出会い、こういうですね、キリスト者の生き方があるということですね、それを知ったことは私にとっての青春時代の大きな出来事の一つでした。あの危機的な状況の中で生きるべき一つの道をですね、彼は示してくださいました。 で彼のですねそのキリスト信仰にですね貫かれた裏付けされたぶれない生き方で彼の言うですね私の歩みは遅くとも一歩も後ろへは退かなかった。そして今もなお変わることなく教育の場で青年と共に生きる教師であろうと心に決めている。君は何になるのか。君の選んだ分野で断固として生き抜きたまえ。まあですね我々がどういうふうに生きるのか、我々がぶれないでどうやってですね生きることができるのか。エレン・ホワイトがですねこういう言葉を残しています。世界で最も欠乏しているのは人物である。それは磁石の針が南北を支持して変わらないように良心が義務に忠実な人、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人である。私たちがですねいろんな社会のいろんな問題が起こった時に私たちの人生の指針となっているのは一体何なのか。磁石が南北を指し示して変わらないように我々は絶えず変わらないものにですね従って我々が生きる必要があると思うんですね。人生の羅針盤、我々がですね信仰を持つということは人生の羅針盤を与えられることです。それにより人生のですね嵐の中にあってもしっかりと目的地に向かって歩むことができるわけです。まあ、皆さんよくご存知の出エジプトのですね偉大な指導者モーセ、そのモーセについてですね聖書はこういうふうに言ってます。信仰によってモーセは主の王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。で彼は目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいたからです。見ているようにしてですね耐え忍んでいたからです。彼は信仰によって見えないものを見ているようにして歩んだ。モーセは歴史を導かれる神、見えない神を見ているようにして、あの多くのイスラエル人たちがですね、を指導して出エジプトを指導し成し遂げたわけです。聖書にはですね、見えないものに目を注ぐということでこういうこと書いてあります。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。まあ、聖書はですね私たちに永遠に続く見えないものに目を注ぐように私たちに教えてくれているわけです。まあ、山形県のですね南端のですね豪雪地帯に小国町っていうところにですねキリスト教独立学園高等学校という学校があるわけです。まあ、私自身行ったことはないんですけれども、まあその学校はですねモットーは一体何なのかというとですね、読むべきものは聖書である、学ぶべきものは天然である、なすべきことは労働である。まあ、この学校のですねモットーというのはですね、あれですね、いわゆる聖書を読み自然を学び労働すること、それをですね学校のモットーとしているわけです。まあ、先ほどから紹介していますこの西村先生というのはですね、実はこの独立キリスト教独立学園高等学校が戦後発足した時の最初のですね教師としてそこに参加し、そこで教えていたわけです。そしてですね独立学園ですね、そこで教えていたその西村先生をですね東大に呼んだのが、まあ、当時の教養学部長と後にですね東大総長となった柳原忠夫先生であったわけです。まあ、西村先生と接しているといつもですね柳原先生の話が出てきました。でこの柳原先生っていう、まあ、あの先生の生き方っていうのをですね、また本当にですね彼がキリスト教の良心を持ってその時代に立ち向かった、まあ、人として記憶されているわけです。でこの柳原先生が生きていた時代っていうのはですね、この日本の暗黒時代、全日本がですね軍国主義の中にあって戦争に突き進んでいった。だからその中でですね彼は日本に向かってですね日本国よ滅びよという演説をですね日比谷公会堂において昭和12年するわけです。で彼はこういうわけです。日本の国民に向かって言う言葉がある。何時らは直ちに戦をやめよ、そう言いますけれども戦いをやめません。何時らは聞き手聞かず見て悟らず、いくら言ってもわからない。義であることを不義と呼び、不義であることを義と呼び、反逆でないことを反逆と呼び、愛国であることを愛国と呼ばない。すべての価値観断がひっくり返しになっている。それを我々はひっくり返しをひっくり返さなければならない。今日は偽りの世において我々の核も愛したる日本の国の理想、 あるいは理想を失った日本の葬りの席であります。私は怒ることも怒れません。泣くことも泣きません。どうぞ皆さん、もし私の申したことがお分かりになったら、日本の理想を生かすためにひとまずこの国を葬ってください。まあ、この演説をしたために彼は東京大学の教授の席を追われました。当時は東京帝国大学って言ってました。でその東大での最終講義においてですね、彼は次のような言葉を残してですね、東大を去っていったわけです。私は身体を滅ぼして魂を滅ぼすことのできないものを恐れない。ただ身体ばかり太って魂の痩せた人物を軽蔑する。諸君はそのような人間にならないように。まあ、当時の新聞はですね、柳原教授の大学追放をこのようにですね伝えてました。問題の柳原教授で、それからですねしばらく、あと5年後に昭和17年、彼のですね赤坂の大講堂で成したそのですね講演というのが記録として残っています。題はですね、キリスト教の主張と反省で、そこには890人のですねその集まった聴衆に対して彼はこういうわけです。大学を辞職してから5年間が経ちました。ある人々は私を憎みました。また私を笑いました。彼は今の時勢に置き去りになった。ああいうのはダメです。しかし神が私を歩ませたもう道は細い静かな道であります。人は私に君は今何をしているのかと聞いてくれます。私には答える言葉がありません。実のところ私は極めて少数の人々に聖書の講義をしているのであります。かかることはこの世間の人から見るならば本当に虫のような虫せらるべき小さな仕事でありまして、これを職業というに値しないのでありましょう。けれども私の5年間にしてきたことはそれだけなのなんです。キリスト信者になれば幸せになるとかというと、そんな生優しいものではございません。キリストが言われたように、我に従わんとする者は己が十字架を置いて我に従い、我々の救い主たるキリストは人に捨てられ、踏みつけられ、唾きせられ、国賊よ非愛国者よと罵られて十字架にかけられた。それに従う者が柔らかい布団の上に座って幸福と利益を得てキリストの弟子になれるはずがない。幸せはあります、幸福はあります。しかしそれは心の中に育む永遠の生命の幸福である。キリスト教は人を正しくするものである、国を正しくするものである、正義を愛し憐れみを施すものであります。私はそのようなキリスト教を信じているものでありまして、そのような信仰を持って私は立っておるのであります。私に反対する者は反対しなさい、私を憎む者はお憎みなさい、私を笑う者はお笑いなさい。私は愚かであっても私の述べる真理は正しいのであります。東京よ東京よ、我何時に向かって語ること幾度ぞや。真理を愛する者は救われる、不義を慕う者は裁かれる。これは厳然なる神の言葉であります、神の御言葉であります。まあ、当時の記録を見てみますと、聴衆の中からそうではないと呼ぶ者あり、黙れ出ていけ、その怒号が荒れ飛んでいたというふうに、まあ、書いてあります。まあ、その戦争が終わって今度戦後日本の再建になった時にですね、日本は彼を必要といたしました。で彼は東京大学からですね何回も戻ってくるように催促されました。彼は固辞すること4度、混成されること5度、ついに彼はですね東京大学に教授として彼は復帰するわけです。まあ、その後はですね、彼は東大の戦後の2代目の東大総長として2期務めて、まあ、戦後のですね日本の精神的な復興の指導者として大きな足跡を残すことになるわけです。で彼はですね何回も警察が呼び出され、彼の書いたものいろいろですね、その処分を受けるわけです。だそういう処分を受けながらも彼は意思を決して曲げなかった。彼はこう書いてんですね、神の言葉を弾圧する処分は神の前には無効であるとして、私は一切これを意に介しなかった。 まあ、英語でこういう言葉がありますけれども、神の前にひざまずく者のみが何をも恐れることなく立つことができる。まあ、中根千也さん、まあ、皆さんご存知かもしれません。まあ、彼女のですね、まあ、有名なですね、その書物、立て社会の人間関係、今年がちょうどこの出版50周年になるんですね。して50周年記念のですね、またその新しい版が出ました。立て社会の人間関係、まあ、これは不朽の名著としてですね、今も読み継がれています。まあ、日本における社会人類学のですね、先駆者としてこの中根千恵さんは知られているわけです。彼は文化功労者となり、また文化勲章も彼女は受けているわけです。まあ、私の大学時代ですね、彼女のゼミを取ったことがありました。まあ、その学生はたった4人でしたけれども、4人でですね、彼女のその社会人類学のクラスを受けたわけです。でその時にですね、まあ、縦社会の人間関係というのがですね、まあ、クラスの教科書の一つであったわけです。まあ、彼女が来るのを待ってると大体は分かるんですよね。彼女は小柄な、方でしたけれども、いつもハイヒールを履いてる。したら彼女が近づいてくると、コツコツコツコツと音がする。あ、先生そうそう来たですね、言ってですね、それでやおら入ってくるですね。それで、まあ、彼女はですね、まあ、その社会人類学についていろいろ教えてくださいました。で一通りですね、まあ、講義が終わると、彼女はみんなのディスカッションの時になるわけです。その時になると、やおら彼女はタバコを取り出して、タバコを吸いながらですね、4人の学生にですね、まあ、そのいろいろですね、まあ、彼女のした講義についてですね、それぞれの意見を述べさせていたわけです。でこの縦社会の人間関係というのは、まあ、私にもこれ読んで非常にですね、考えさせられるものがありました。でまあ、彼女はですね、この不朽の名著といわれる縦社会の人間関係の中で、日本社会っていうのは宗教的な社会ではなく道徳的社会であるというふうに彼女は言うわけです。彼女はこう言います。このあまりに人間的な、すなわち人と人との関係を何よりも優先する価値観を持つ社会は宗教的ではなく道徳的である。すなわち対人関係が自己を一致する尺度となり、自己の思考を導くのである。みんながこう言ってるから、他人がこうするから、みんながこうしろと言うからということによって、自己の考え行動のオリエンテーションが与えられ、また一方、こうしたことはすべきではない、そう考えるのは間違っている、その考えは古いというような表現によって、他人の考え行動を規制する。したがって、その社会が置かれている条件によって善悪の判断は変わりうるものであり、宗教が基本的な意味で絶対性を前提としているのに対して、道徳は相対的なものである。日本人の考えや信条が戦前戦後と大変な変わり方をしたことや、また戦後においてすら現在まで随分変化している事実は、こうした動く実体社会にですね、価値の尺度を置いているためである。まあ、そういうふうに彼女は言うわけですね。道徳社会、それはですね、対人関係とか人間関係でですね、その人の思考とか行動が決まっていく。まあ、聖徳太子以来、和をもって尊しとするというですね、ことが日本社会においては尊ばれるわけです。で日本社会においてはですね、何が正しいかよりも何がふさわしいかということがそこで問題になります。その結果ですね、まあ、状況に対して生きる生き方というのですね、が生まれてくる。で生き方の指針というのは周りの状況に左右されてくる。で和をもって尊しする社会はですね、横軸の社会というふうに言うことができる。でその結果ですね、日本人の生き方は縦軸がない。だから、まあ、縦のしっかりしたのがないため、横軸だけでですね、浮き草のように漂ってしまう。まあ、そういうことをですね、この、まあ、中根千恵さんのですね、この本が述べているわけです。道徳的社会であり、対人関係、社会の状況においてその人の行動とか価値観が決まってしまう。まあ、この話は皆さんよくあちこちで聞かれてご存知だと思うんですけれども、まあ、もともとはニューヨーク大学のですね、その先生が各国の人たちの考えの違いをですね、まあ、教えるために用いた令和としてですね、いわゆる難破した船のですね、令和が出てくるわけです。 そしてですね、まあ、これが前ずいぶん前でしたかね、あの朝日新聞にですね、その先生のですね、令和と一緒にいろいろ紹介されてましたけれども、まあ、そこでですね、まあ、言われることが、その豪華客船がですね、まあ、暗い夜の中難破してしまった。で、放り出された人たちが一つのボートにですね、群がるんだけれども、全部乗るとボートは沈んでしまう。だからですね、どうなったかっていうと、女性と子供だけが残り、男性は海に飛び込む。で、それをですね、そこにいるアメリカ人、英国人、ドイツ人、イタリア人、そして日本人にどう納得させるのか。まあ、ということがですね、このニューヨークの大学でですね、教えるときに彼が各国の、いわゆる特性と表すために使う。じゃあ英国人には何というか、紳士なら飛び込む。ドイツ人は船長の命令。イタリア人は飛び込むなって言ったら逆に飛び込んでくれる。アメリカ人にはお前たちには保険がかかっている。だから納得して飛び込んでくれる。そしてみんなを飛び込ませてから最後に日本人に言う。みんなが飛び込んでるから飛び込め。まあ、そういうふうにですね、まあ、ニューヨークのですね、社会学のクラスでは教えるということがですね、まあ、20年以上前、この朝日新聞に紹介されました。まあ、それでですね、あちこちで話題になるものではあるわけですけれども。まあ、本当にですね、日本社会において本当のですね、その価値観、自分がですね、自分らしい生き方をするということはどういうですね、意味を持っているのか。まあ、赤信号、みんなで渡れば怖くない。まあ、これはですね、まあ、よく言われることなんですけれども、まあ、世の中の流れに身を任せてですね、現代のですね、動きに調子を合わせていれば、ある意味で人生は楽です。こんなことは良くないと考えてもですね、みんながやっている。そうすればですね、良心の呵責を感じることもなく、我々は生きることができる。まあ、住谷美京さんという方いらっしゃいましたけど、まあ、東大の名誉教授でですね、まあ、東京女子大の学長もなさった。まあ、非常にですね、社会的にも影響力を持った方ですけれども、彼がですね、まあ、戦時中の先ほど紹介しました柳原さんのですねことについてこういうふうに言ってるんですね。戦時中の柳原先生の戦いを見ると、私は身体を滅ぼして魂を滅ぼすことのできないものを恐れないという心理に対する勇気に襟を正さざるを得ない。戦争中柳原先生ほど自分の立場を変えなかった人はいないのではなかろうか。それは全神経を集中して時代の逆流と戦う預言者の姿であった。戦争の激動の中で不動であるということは不可能に近い。そのような中で柳原先生が不動であり得たのはなぜであるか。それは言うまでもなく絶対の真理を信じていたからである。だから不動のですね、本当に一貫した生き方を彼はすることができた。まあ、住谷先生は柳原先生のそのキリスト信仰というもの、それがですね、彼の支えとなって不動のですね、そのぶれない生き方をすることができたというふうに彼は紹介しているわけです。まあ、私たちもですね、それぞれのですね、生き方をするときに、私たち一人一人は人生から問われるわけです。で、それぞれに与えられた状況の中でいかに生きるかということが問われます。それは他人がどういうふうに生きるかではなくて、私たち自身が私たち自身のをですね、どういうふうに自分の人生を生きていくか、それがですね、問われてくるわけです。まあ、マルチン・ルーサー・キングの皆さんですね、ご存知だと思います。黒人解放運動をしました。で、彼は最終的にはですね、1968年39歳でですね、銃弾を受けて短い生涯を閉じていくわけです。で、彼は絶えず命の危険にさらされながらも、キリスト信仰に支えられて黒人差別撤廃というですね、これこそが自分に与えられた使命だというですね、その歴史的な使命、課題に彼は真っ向から取り組んだわけです。で、彼はこういう言葉を残しています。すべての人は一心を投げ打ってもよい何かを持つべきである。その何かのために死ねない人間は生きるに値しない。すべての人は一心を投げ打ってもよい何かを持つべきである。その何かのために死ねない人間は生きるに値しない。まあ、我々はですね、まあ、人生を歩むときにいろんなですね、人生の分岐点にですね、私たちはその差し掛かるわけです。その分岐点に行ったときに我々はどういう決断をするのか、どういう価値観に支えられてやるのか。まあ、ここにですね、一つの歌があります。 かの時に 我が取らざりし若されの方への道はいずこに行けん。あの時に私が選択しなかったもう一つの道は一体どこに行ったんでしょうか。まあこういう歌です。これは誰の歌か、どなたの歌か分かりますか。これは皇后陛下のですね、その歌です。まあ戦後50年の年の歌です。まあね、皇后陛下にとってもですね、まあ、あのテニスを通しての出会いがあった。そしてですね、まあ、その皇太子妃あるいは皇后陛下としての道を歩んでいく。しかしあの時に自分が選択しなかったもう一つの道は一体どこに行ったんでしょうか。まあ皆さんもですね、いろいろ人生の重大な決定をするときに一つ一つ道を選んでこられた。もう一つの道は一体どこに行ったのか。でその時その時に選んだ道、それがですね、今日の私たちを今形成しているわけです。で私たちがですね、これからも人生の岐路に立つ、分岐点に立つ、だ人生の岐路に立って重大な決断を迫られるときに、その決断となっているものは一体何なのか。それは他人がそうしているから自分がそうすることの理由になってはならない。自分が生きる上で本当の最高の価値観となっているものは一体何なのか。人生の岐路にあたって重大なですね、選択を迫られるときに私たちは何を基準にしているか。で我々は本当にそのために生き、そのために死ぬことができるような、そういう基盤あるいは土台に立って私の人生を歩んでいるのか。まあそれが問われてくると思うんですね。ポール・トルニエという人が生の冒険という本を書いてますけれど、その中にこう言ってんですね。ヨーロッパのデカルト的文明は見えるものを見えないものに優先させてきた。現代文明、それはですね、見えるものを重要視する世界であるわけです。しかしですね、本当にその見えないもの、それは一体ですね、どういうものであるか、まあ、それを知る必要があると思うんですけれども、まあ、今はですね、非常にですね、ときめくっていいますか、非常に売れているですね、まあ、著作家の中に佐藤勝さんがいらっしゃいます。まあ、彼がですね、初めての宗教論というのを書きました。副題はですね、見えない世界の逆襲。でその中で彼は言うわけですね、宗教とは一体何なのか。で宗教とは見えない世界と見える世界を結ぶものである。そしてですね、キリスト教 神学ですね、キリスト教神学の課題は一体何なのか。それはですね、見える世界と見えない世界の回路をですね、結ぶ回路ですね、回路をつなぎ直すことであるというふうに彼は言うわけです。我々は見える世界に住んでいる、そして一方見えない世界がある。で宗教っていうのはですね、その我々の住んでいる見える世界と見えない世界を結ぶもの、それが宗教であるというふうに言うわけです。まあ、よく理性と信仰というのが言われます。理性というのは見えるものを把握いたします。そして信仰は見えないものを把握するわけです。まあ、皆さんパスカルですね、まあ、よくご存知の方です。彼はですね、パンセの中でこういうふうに言ってます。理性の最後の一歩は理性を超える事柄が事物が無限にあることを認めることである。それを認めるところまで至り得ないならば理性は弱いものでしかない。理性は見えるものを重視するわけですけれども、見えるものを超えるものが無限にあることを認めない理性っていうのは弱いものでしかない。しかし見えないものを我々が認めるためには理性を超えた信仰ということが必要になってくるわけです。先ほども言いましたように、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。エレン・ホワイトって方はこう言ってます。信仰は目に見えないものに手を伸ばし実在する永遠の世界を把握するのである。見えないものに手を伸ばして実在する永遠の世界を把握するのがですね、それが信仰であるということをですね、ここで述べられています。で、まあ、ちょっと私たちのですね、まあ、アドベンチスト教会についてですね、ちょっと戦時中どういう経験をしたかというのをちょっとお話したいと思いますけれども、まあ、私たちのアドベンチスト教会はですね、まあ、多くのキリスト教会が政府に迎合し戦争協力していった時代、まあ、そのですね、第二次世界大戦中、アドベンチスト教会は純粋にキリスト教信仰を守り抜こうとした。政府の意向に沿わなかったわけです。 まあ、そのためにですね、1943年9月20日、特高警察は治安維持法違反の疑いで、アドベンチスト教会の牧師、有力信徒を一斉に逮捕、投獄するようになるわけです。まあ、私自身はアドベンチスト3世にあたります。で、まあ、私の両親もですね、当時、この同じ日にですね、両親の家にもですね、まあ、特高警察が踏み込んできたわけです。そしてその特攻警察が踏み込んできてですね、家の中にあったキリスト教への書物、聖書、いろんなですね、宗教関係の書物を全部荒縄で縛ってですね、そしてそれを持ち去っていってしまって、没収してしまったわけです。まあ、その混乱の中でですね、まあ、私の母はとっさにそこにあった小さな聖書をですね、お風呂場の薪の下に隠したわけです。で、その小さな聖書だけがですね、母のもとに残りました。すべてのものがですね、亡くなったときにですね、この一冊の聖書だけがですね、その母の手元に残った。当時の軍国主義社会のただ中にあって、アドベンチストは売国奴、あるいは非国民と世間から迫害され、批判されました。まあ、しかし、この暗黒の時代にあってですね、この一冊の聖書が、まあ、母の唯一のですね、よりどころ、光として存在したわけです。まあ、私が19歳の時に母は亡くなりましたけれども、まあ、このですね、その形見として、まあ、この聖書をいただきました。まあ、この聖書をですね、見るときにですね、本当に母が残してくれた貴重な信仰の遺産、財産、まあ、それを思う、私自身ですね、本当にその象徴として思うわけです。で、そのですね、戦時中のですね、その我々のとか、あるいはキリスト教一般のですね、まあ、いろんな問題について一つの回想記っていうのが出てます。まあ、これはですね、まあ、いろんな学術的にはいろんな本が出てますけれども、これは一人の方のですね、その回想記です。まあ、非常にですね、これを読んでいろいろ心打たれるものがありました。で、まあ、当時ですね、その宗教団体法がですね、昭和14年できるわけです。政府はキリスト教を弾圧し統制しようとするわけです。で、この本の著者のですね、西村徳次郎さん。で、彼はですね、当時文部省宗教局キリスト教担当官という職にあったわけです。で、この西村さんはですね、キリスト教取締りの責任者としてですね、彼はその当時、活躍するわけです。そしてですね、まあ、彼がですね、この担当官になったときにですね、彼はキリスト教は全く知らなかった、門外漢だった。カトリックとプロテスタントの区別さえもですね、彼は知らないまま、この仕事に就くわけです。しかしですね、その西村さんはですね、熱心に仕事上ですね、キリスト教について学び始めるわけです。そしてですね、西村さんのもとには、全国のキリスト教会の礼拝や祈祷会、のですね、様子がですね、その報告されてくる。いろんなそういう会合には求道者をですね、その装った特攻警察が紛れ込んでいてですね、そこからの報告を受けるわけです。それらの報告をですね、この西村さんは全て把握していました。で、この第12章がですね、まあ、私たちアドベンチスト教会の迫害というですね、題になっているわけです。で、これがですね、かなり詳しく当時のですね、アドベンチスト教会の状況がここで描かれているわけです。で、彼はこう書くわけです。 SDA 教会、アドベンチスト教会は覚悟を決めていた。それはキリスト再臨についての信仰を掲げていたからである。昭和18年9月20日、警視庁特攻会員の一隊は東京杉並区天沼の教団本部を急襲し、小倉主任牧師以下十数名の聖職者と信徒を強制検挙した。彼らがですね、治安維持法違反の角でですね、まあ、いわゆる集会結社を禁止された。しかし彼らが教えを捨てるということは絶対ないはずだった。こうした弾圧に対しても教会全体がですね、その殉教をもって戦った。で、この迫害の中でですね、 4名のアドベンチストの信徒牧師が殉教するわけです。獄死します。まあ、まさにキリスト教の殉教者であったわけですけれども、まあ、その獄中でですね、殉教した牧師をですね、迎えに行く、あるいはその奥様が迎えに行く場面というのを、彼はここでこういうふうにですね、まあ、描写するわけです。担架の上に無造作に横たえられた死体の上には一枚の毛布が欠けてあるきりです。 急拍子ですと看守は申しました。夫人はひざまずいて祈りを捧げながらそっと毛布を開いてみました。痩せ細った見る影もない破れた衣服をまとった硬直した牧師の死体が現れました。ちょうど十字架に釘付けられたイエスやキリストそっくりの姿です。目を開けたままじっと一点を見つめています。額と頬に打撲傷があって血が滲んでいます。破れた肩のあたりにも生々しい傷跡が残っています。投げ出された足の膝関節にはぐにゃりとなって紫色に打ち砕かれていました。ありとあらゆる残虐な拷問が行われたのはもう疑う余地はありません。これを病死として無造作に引き渡す。私の全身が震えそっぽを向いている看守に温度の叫びを上げようとしたほどです。夫人は静かに手を伸ばして牧師のまぶたを閉じています。動揺は少しもありませんでした。私はそれに激しく心を打たれた。この夫人の心はどんなだったであろうか。そして彼はですね、アドベンチスト教会についてこう書いています。こうした弾圧の中にもアドベンチストのですね、集会が各地で開かれていた。家庭の集会では手には福音書と賛美歌を持ち、教会特有の敬虔な静寂が満ち渡っていた。そして彼らが亡き牧師たちのために熱湯を捧げた。現実の苦しみが死の計らいであるならば、さらにこの苦しみを我らに与えたまえ。彼の声に一度昇和した。父よ彼らを許したまえ、彼らはそのなすところを知らざればない。穏やかな流れるような祈りであった。静かに賛美歌が歌われた。キリスト教徒は真理のために祈り、あくまでも無抵抗である。その心はあまりにも純真である。彼らを弾圧するのは飲みを潰すように優しい。このような官権の監視の目をくぐって集会が続けられたのは、ただただ信仰があればこそである。まあ、このようにですね、彼は当時のですね、まあ、我々の先輩方のアドベンチストの信徒たちがどういうふうにしてですね、当時の政府の弾圧の中で集会を守り信仰を守り抜いたかをですね、ここで彼がですね、描写しているわけです。だから彼はですね、こういうキリスト者の生き方を見ながら彼自身の心が変えられていくわけです。で、彼はこう言います。私はこの目ではっきりと聖職者が殉教していく崇高で悲劇的な姿を見た。神の英知と人間の無知がどのような形において示されたかを、私は生々しい現実の中で悟った。私の眼前にはこの世の欲望を捨てて神のしもべとなった幾多の清く純朴な聖職者の姿が浮かんできた。彼らは絶対者なる神を信仰し、その光によって示された使命を随気の涙のうちに果たそうとするのである。私はそれを羨ましいと思った。職責と魂の相克はいよいよ激しくなって、それは時には肉体的な苦痛すら私に与えた。彼はこういう苦しみの中でですね、彼は言うわけです。彼はこのようなですね、純粋なクリスチャンたちの生き方を見て、彼は自分もクリスチャンになろうと決意をするわけです。ついに目覚める時が来ました。私は人間として何をなすべきか、どこへ行くべきか、何が私に示されたのか、今こそはっきり分かった気がします。私はこれから迷うことなく自分の力いっぱい出し切って生きていくことができそうです。私にも迫害が来るでしょう。主よ、私を導いてください。で、彼は言います。嘲笑、侮蔑、馬鹿の顔が私の顔に殺到した。私は十字架の苦しみに入る喜びが人々の中に揺れ動いてくるのを見た。私は信仰というものが信仰に入ってみて初めて分かってくるものだということを悟った。で、彼はですね、政府によるキリスト教弾圧が非常に吹き荒れている昭和19年4月8日、彼は洗礼を受けてクリスチャンになりました。クリスチャンになったカトリックになったわけですけれども、彼はですね、こういうキリスト者の生き方を見て、 彼はその崇高なですね、生き方に打たれたわけです。彼はですね、クリスチャンを迫害しながらクリスチャンになった、ある意味では昭和のパウロというふうに言うことができる、できると思うんですね。新約聖書でパウロはクリスチャンを迫害しながら最終的に彼がクリスチャンになった。それになぞらえて西村さんを昭和のパウロであるという人がいます。で、彼はここでですね、十字架の苦しみに入る喜び、非常にですね、分かりにくい、表現、しかしですね、私たちはこれが分かるような感じがします。キリストのですね、従うことが当時のですね、戦時下においては非常に苦しいことであった。しかしその苦しいことにも勝る喜びがですね、彼に与えられたわけです。私がですね、キリストの弟子になるということは全身全霊をかけてキリストに献身することです。そして周りがどんなに苦しい状況にあっても、どんなに迫害された状況にあっても、私たちはそこの十字架の苦しみに入る喜びというものをですね、私たちクリスチャンはそこに知ることができるわけです。昨日も紹介したですね、そのキリストとの出会いの素晴らしさ、パウロはこう言ってます。聖書の中でですね、そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。彼にとってはですね、キリストを知ること、それは全てに勝ってのあまりの素晴らしさだから、一切のものは全て失ったとしてもキリストの出会うことの素晴らしさに勝るものはないというふうに彼はここで述べているわけです。エレン・ホワイトはこういう言葉を残しているんですけれども、信仰は、先ほどですね紹介しましたけれども、信仰は目に見えないものに手を伸ばし実在する永遠の世界を把握するので、目に見えない実在する永遠の世界を我々は信仰を持ってですね、見ることができる。それがですね、キリスト信仰が我々に与えてくれるものであるわけです。もし私たちがですね、時代を超えて生きようとするならば、時代を超えた確かなものをですね、私たち自身が持つ必要があると思うんですね。私たちキリスト者は決してですね、この世の短い人生で勝負することはしません。我々は時代を超えて永遠の観点の中からですね、私たちは勝負をします。我々は永遠という宇宙的視点に立ってですね、この世の命を生きていくわけです。その意味においてですね、我々は見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。それはどういうことですか？見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続く。我々はその見えないもの、永遠に続くものに基づいて我々はこの世の人生を歩んでいくわけです。この3日間ですね、皆さんどうも来ていただいて聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。私たちのですね、キリスト信仰というのはどういうものなのか、私たちにどういう力を与えてくれるものか、そのことをですね、皆さんと分かち合いたいと思いました。どうもありがとうございました。じゃあ一言お祈りして終わりしたいと思います。天の父の神様、この3日間皆さんと一緒にキリスト教信仰というものについて考える機会をお与えくださいまして感謝いたします。今夜は見えないものに目を注いでとの題において、信仰において見える世界ということを共に考えました。どうぞ神様が私たちに信仰の目を開いてくださいまして、本当に永遠に実在する真実というのはどういうものか、私たち一人一人が理解することができますように、この祈りをイエス様を通してお祈りいたします。